第一、四章の七節から九節、新約聖書、433ページ、聖書の後ろの方です。ペテロの手紙、第一、四章の七節から九節、新約聖書、433ページです。お読みいたします。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい、宣教破れ口に立つ者と題して末森牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日も皆様とこの礼拝に預かる幸いをに許されたこと、心から感謝いたします。一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。今日も私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの御体なるこの神殿へと導いてくださり、今日も御言葉の命が注がれるこの時を心から感謝いたします。どうぞ主よ、天の門を大きく開いてくださり、今集いし私たち一人一人にあなたの恵みを持って私たちに応えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちをお招きください。あなたの身元へと私たちを行かせてくださいますようにお願いいたします。どうぞどうぞ主よ、この騒ぎ立つこの世の中の中にあって、私たち今心沈めてあなたの御前に主をひざまずいております。主をどうぞ憐れんでください。私たちを助けてくださり、どうぞ強めてくださり、この場から新しい命をいただいて、それぞれの場所に帰ることができますように、この礼拝のひとときを豊かに祝福してください。また今日来ることのできない愛する兄弟姉妹がたくさんおります。辞める兄弟姉妹がおります。主をどうぞ覚えてください。一人一人に主をあなたの御手を持って臨んでください。新しい一週間平安でありますように切にお願いいたします。この時を感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝も主に名を呼ばれ、皆様とご一緒にこの礼拝に預かれますことを本当に主に感謝いたします。今朝は破れ口に立つものと題して御言葉を取り継がせていただきます。この破れというですね、この字を大事に開きますと、まあ、当然ですね、何かが破れている状態ですね。ご説明するまでもありません。また破れることですね。靴下とかですね、パンプが破れてたら修復が必要であります。以前ですね、恥ずかしい話ですけど、ジーンズですね、ズボンが真っ二つに後ろですね、破れているのに気づかずにですね、ノアの会を開いていたことがありました。ちょうど大きな上着てたもんですから気づきませんでしたで、ですね、皆さんには気づかれませんでしたけれども、まあ、そういう恥ずかしいですね、破れの状態ではとてもですね、立つことができませんが、またそれはですね、破れは修復しなければならないものですね。そしてそれはまた言い換えるならば、このですね、辞書に書かれていることは、この破れが意味することは、物事がうまくいかなくなっていくこと、また負けとかですね、敗北をこの破れという意味に伴っていると書かれております。まあですね、先ほど八尾教会のお祈りにもありましたように、今この日本においても、そして世界においても、まさにあちらこちらがですね、破れている状態であります。その破れはですね、もう年々ひどくなる一方、どこかで修復しなければならない、立て直さなければならない、皆がそのことを気づいておりますけれども、どこから手をつけばよいのかわからない、そのような先が見えない、まさに混沌としたこの時代も私たちは今生きております。まあ、今の時代がですね、聖書に照らしてみるならば、ある意味何にも驚く必要のない、もう書かれている通りであります。イエス様はですね、この新約聖書マタイによる福音書の24章のところで、この終わりの時代というものがどういうものかということをはっきりと明確に語っておられます。お開きになる方は新約聖書47ページにそのことが書き記されております。 まあ、聖書ではですね、少しこの説明しておきますと、仏教はですね、またヒンズー教においてはこの輪廻転生と言われるですね、この人間の人生というものは一度終わって、またそれがですね、新しい霊魂がまた蘇って、新しい命を持ってこうぐるぐると回っていく、そのようにですね教えられております。生まれ変わりということを教えておりますけれども、私たち聖書においては生まれ変わりは教えておりません。イエス・キリストが語られることによるならば、私たちの人生は一度きりであります。そしてその人生というものは、私たちがこのようにですね、おぎゃーと言われて、始まれば必ず終わりがありますね。何事においても始まったら終わりが来ます。赤ちゃんが生まれた時に同時に、また私たち人生に終わりを迎えるということを、私たちは覚えるものであります。そのように私たちの人生は始まって、そしてイエス・キリストを通して救いに預かり天国に行く道、それがまっすぐ一本道与えられているのが私たちの人生であり、天国に行って私たちの人生は完成いたします。またこの歴史においても、今この時代は聖書に書かれている通りに読むならば終わりの時代だと書かれております。すなわちイエス・キリストを通して私たちにですね、この御国が始まって、神の国が大きく広げですね、述べ伝えられるようになって2000年前、そして今私たちは次主が再び来たりたも再臨の時までの間を過ごしている、中間時代というふうにですね言いますけれども、そしてこの時代は今その歴史の完成に向かって、終わりに向かって進んでいる。じゃあその完成に向かって、終わりに向かってですね、人々がもう喜んで喜んでいいことばかりがたくさん起こって、そのような時代かというならば、決してそのような時代ではないということ。すなわちイエス様は24章のところで、終わりの時代、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろう、民は民に国は国に敵対するだろう、飢饉が起こり地震が起こるだろう、でもまだ世の終わりではない。すなわち今まさに私たちがこの世界ですね、今の日本の現実を照らし合わせるときに、まさにこの破れの状態、完成に向かうためにさまざまなことが起こってくる。地震がいつどこで起こるのか私たちには見当がつきません。またどこから戦争が再び起ころうとしているのか私たちにはわからない。しかしそれこそが終わりの時代であり、だから聖書はイエス・キリストは私たちに何を語っているかというならば、心を騒がせてはならない、ただ神を信じなさい、私が道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。別の箇所でイエス様は、光のあるうちに光を信じなさい、そのように語られております。この歴史が完成に今お話ししましたように向かっていくと同時に、さまざまなことが起こってくる。それが今私たちが生きているこの時代であります。この時に目を覚まして祈るように、いつ終わりが来るかは誰にもわからない、イエス様にもわからない、父しかわからない、すなわち天のお父様、この地上を世界を創造されたその方しか終わりの時もわからない、始められた方は必ず終わらせるのであります。その日が一日一日と迫っている、それが私たち聖書を通して見るならば教えられることであります。また同時に今歴史の話、大きなところでお話ししましたけれども、個人においても破れというですね、私たちの人生においてさまざまな出来事が起こってまいります。歴史だけではなく私たちの人生においても等しく始まりがあり終わりがあり、また人生の一人の人生をですね、完成させる終わらせるのには、この石も大きなですね、最後のこの労働だとですね、大きな働きというふ 風に言われますように、私たちが生まれておぎゃーと生まれた時にはですね、生まれた本人はただ泣いてですねおっぱいを求めてはいいですけれども、けれども最後を迎えるにあたってはそれぞれの戦いがあります。その完成に向かって私たちもまた進んでおります。それゆえに様々な困難や試練、経済的な問題であれ、仕事や学校、そして家庭の中で起こる様々な問題、病の問題、このようなものが私たち個人においても起こっているのが現実であります。まあ、それはですね、クリスチャンであろうとなかろうと、そのような多かれ少なかれ苦難というものは当然苦しみであり、ヘラヘラですね笑いながら過ごせない現実がございます。やすやすと乗り越えることのできるようなものではありません。試練は試練として、また災いは災いとして、現実を揺り動かしていく重たいものであります。しかし聖書の御言葉に私たちが耳を傾けるならば、私たちがただ神を信ぜよ、信仰に立つならば、今起こっている様々な苦難というものがただ私たちを苦しめて終わるようなものではなく、そこにははっきりとした神様の目的があることは私たちは知るのであります。今ですね、この教会の看板は6月のですね、この聖書箇所を記しておりますけれども、何事にも時がありというですね、このコヘレトの言葉ではないかと思います。まさに何事にも時があり、神の定めたる時がある。良い時だけではない、困難な時においても神の定めている、神様の底には目的がある。それをパウロという人はですね、ローマの信徒への手紙において、お開きになる方は279ページに、パウロは私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを、希望は私たちを欺くことがありません。アーメンですね。これが聖書で語っているこのお言葉であります。すなわち苦難の意味するところ、それは私たちにその問題を通して、私たち自身が神に寄り頼み、御言葉に耳を傾け、そして私たちが主の名を呼んで祈るとき、その苦難を通して私たちに祈り、そして御言葉に立ち忍耐することを教えられる。すぐに苦難がありですね、ここいつも読むときに、苦難があってもすぐ次希望が来ればいいんですけれどもですね、そうはいかない。その中で神様の目的は私たちのうちに忍耐を生じさせ、そしてやがてその忍耐というものは私たちの品性をですね、私たち自身の内側を作り変えられていく伝達を生じさせ、そしてやがてその伝達を通してですね、練り清められた品性という別の役割ではですね、このように書かれておりますけれども、それらを通して私たち自身が誠に完成に至っていく、最後主の身元に皆立つ時がやってきます。最後の審判の時、誰もこれを逃れることはできませんけれども、この地上において与えられている人生において、そのような試練を通して私たち一人一人が神の子として作り変えられていく。ある人がですね、祈りによって人格は形成される、人格の源泉こそ祈りであるというふうに語られましたけれども、まさに苦難を通して私たちは祈らされるものであります。ある方がですね、最近ですね、このご家族の中に病の方がいらっしゃってですね、こういうことがないと祈らないから、でもですね、祈るとさらに御言葉の恵みを体験できます、そのようにですね明かしされておりました。まさに試練は私たちを神様へと向かわせて、御言葉がいかに真実であるか、この聖書に書かれていることが単なる物語ではなくして、今私に語られている現実であるかということを、苦難を通して私たちは初めて教えられていくのであります。そしてそれを通して私たち自身が作り変えられていく。 このですね、伝達という言葉はちょっとこのですね、ギリシャ語、原文はギリシャ語ですけれども、ドキュメイというですね、この原文なんですね。これはちょっと聞いて、なんとなく思い浮かぶ言葉があるかと思いますが、これドキュメントですね、英語のドキュメント、何かを通して結果を証明することです。すなわち、私たちの人生の中において、苦難を通しですね、それを通して私たちが忍耐し、それを通して、その過程を通して、私たちは神の前に証明されていく、新しく生み出されていく、その時に、私たちのこの苦難には何一つ無意味なものはなかったと、その希望に、信仰の確信に、私たちは至っていくのであります。それがこのですね、パウロが語る、苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ。そしてその希望は、私たちがそれこそ実験を通してですね、訓練を通して積み重ねていった、その希望は決して揺らぐことはない。ある方においてはですね、この見事は一番嫌いとですね、そういう姉妹もいらっしゃいます。もうこれが一番嫌い。もう苦しみ苦しみ。けれども、その苦しみは先ほど言いましたように、必ず希望に到達していく。主はどのような状況の中でも変わることのない。主により頼むものを決して見放すことがない。そのことを私たちは、その時に人生の破れを通して、そのことを見出していくことができるのであります。エレミア書29章11節で大変有名なお言葉ですけれども、私はあなたたちに立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは災いの計画ではない、将来に希望を与えるものである。けれども苦難の中にですあってですよ、私たちはすぐに、あ、そうでしたそうでした、この御言葉を握ってですね、なかなかそうです、これは決して災いではない、全部祝福です、そのようにですね言える達人であればいいですけれども、やはりそうではない、その中には苦難が忍耐を、忍耐が連達をという、この時間が神の定めたもうこの時間の中で、けれどもやがてそれは確実に希望であるということ、私たちの将来には希望が与えられているということを私たちは知ることができます。では私たちに与えられているこの希望の源はどこにあるのでしょうか。聖書には私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものだ、船がですね、怒りを下ろして、そしてそこに定住することができる。私たち人間には、それこそ安定というものはですね、程遠い歩みであります。人間においても、私たちのこの世界においても、不安定、もう全てがですね、不安定の、もう不安定の、もう重なり合っている状況です。それは他を見なくても、自分自身の姿を見れば、まあ、悲しいほどにですね、いかに不安定な人間か、なかなかですね、安定してですね、もうなかなか歩んでいくことができない、いつも自己中心がですね、私の心の中でうごめいております。真理が見えず、罪がわからない、まさに目の見えない存在。私たちはその罪ゆえに、それこそ人生の破れを経験することも多々あります。けれども、今日イザヤ書の53章をご一緒に購読いたしました。旧約聖書1149ページ。少し長かったですけれども、1149ページのイザヤ書53章を共に購読いたしました。私たちの人生がなぜどのような呪いのように思えることがあったとしても、病のただ中にあっても、悲しみのただ中にあったとしても、それでもなおその希望、その災いも、その呪いも全て祝福に変えられていく、その希望に立つことができるのは、今日のイザヤ書45章に書かれているこのお方が、私たちのその破れのどん底にまで下られたからであります。 53章の4節を読むと、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、彼の手にかかり、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの虎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。彼とここで記されているイエス・キリストが私たちの破れと思える現実のどん底にまで下ってくださり、私たちの人生で起こる苦しみ、悲しみ、痛み、その全てを引き受けてくださった。いや、引き受けてくださるために私たちの元に来てくださった。そのお方が一心に私たちの苦難を、私たちの呪いを、病を受けてくださったことを通して私たちに平和が与えられた。私たちの全ての呪いがこの十字架をもって祝福に変えられていった。私たちは到底その人生に起こる破れを自分の力で追うことができません。罪人となる私たちにおいては、どこをどう祝福していいのかもわからない、どこから始まったのかもわからない、そのような人生の中に呪いと思われる出来事がたびたび起こるとき、私たちは打ちひしがれ、失望し、絶望し、自分の力ではとても起き上がることができませんけれども、そのまさに破れ口、破れているところを修復するためにこそ、イエス・キリストなるお方が私たちの悲しみを負い、病を負い、一切を引き受けてくださり、十字架上にかかられてくださったのであります。私たちがどのような時においてもこの方のもとに行き、私たちがこの方の十字架を仰ぎ見るならば、私たちにおいて全ての苦難が希望へと変えられていく一つの道、私が道であり真理であり命であるとおっしゃった一つの道が十字架において私たちに示されたのであります。今日破れ口に立つものということでタイトルをつけさせていただきました。まさに私たちの人生の破れ、そして何よりも私たちの破れは神様ご自身、私たちを作られたお方と、そして私たち自身が罪ゆえに分断されてしまっている、別々の歩んでしまっている、その私たちのその破れを担うために、神様と私たち人間の関係を修復するために来てくださったのがイエス・キリストです。このお方が私たちの全生涯の破れ口に立ってくださったお方です。誰もここに立つことはできません。イエス・キリストのみが、神の御子なるイエス・キリストのみがこの関係の中心に立ってくださり、私たちをまず回復されなければならない、修復されなければならない、この神様との関係を十字架において修復してくださいました。今この歴史のただ中で、また私たちの人生においても、今日も明日も明後日も変わることなく、私たちの破れ口に立ち取りなしてくださっているお方がおられます。それがイエス・キリストです。私たちが悲しむとき、打ちひしがれ倒れるとき、病に倒れるとき、それでも今日の御言葉を読むならば、さらにそのどん底にまで下ってくださった方です。それがイエス・キリストでありました。4節のですね、この痛みであったのにというのは、口語訳では悲しみを担ったというふうに書かれております。私たちのこの暗い人生がですね、様々な困難に立つ人生が祝福に変えられるためには、一つの大きな犠牲が必要でした。巫女が十字架にかかるという、血を流すという、そのことをもって私たちに祝福が与えられました。 私たちはこの方に立つときに、どのような困難の中でも主ご自身が一心に引き受けてくださったこの十字架を仰ぐときに、そこに欠けているものは何一つない。終われなかったものは何一つありません。私たちが人生で今ここから抱えている様々な困難の何一つ主のご存知でないこともなければ、主が担われていない苦しみもありません。私たちは一人ではありません。ですから今日ですね、先ほど大いなる方にお賛美しましたけれども、大いなる方にはですね、この賛美の中において、今弱い者よ叫べ勇士だと、今貧しい者よ叫べ富んでいると、これは何かですね、貧しくたって弱くたって大丈夫ですね、私は勇士だ、私は富んでいるとですね、偽りを言いながらですね、自分の現実を隠しながら、すごいでしょ、いや大丈夫、私は弱くない弱くない、金持ち金持ちとかですね、そんなことに、そんな力はありませんね、そんなことを言ってる愚かな、それは大変愚かなですね、状況でありますけれども、そうではない。どんな貧しき状況にあっても、弱き状況にあっても、今日の賛美は勝利の主が共におられるから、私たちは弱きの中にあって勇士だと告白することができます。私は弱いです、私は貧しいですけれども、勝利の主、すなわち十字架において全てを引き受けてくださった、今この歴史が様々な困難を抱えておりますけれども、その底辺にあって今もなお御取りなしくださっているイエス・キリストがいるゆえに、私たちはまた祈り立ち上がることができるのであります。歴史の完成に向かって主の御国を求めて、私たちは祈ることができるのであります。家族の現実においても同じです。様々な呪いと思われる様々な困難の中においても同じです。そこで一心に取りなしてくださっている、破れ口に変わらずに立ち続けてくださっているお方がおられるということ。今日ですね、最後に皆さんに塩刈峠という本のですね、三浦綾子さんという方、ご存知だと思いますけれども、この大変有名なですね、この実際にあったお話であります。旭川のですね、この鉄道員の方が実際最後ですね、自分の身をもってこの列車を止めたというですね、こういう大きな、事件でありますし、大きなですね、本当にキリストの愛を明かしした、そのような人のですね、この小説がございます。その中にですね、この長野、この主人公ですけれども、長野信夫さんが出会った、イエス・キリストに出会ったのは幼い時に出会いましたけれども、その後ですね、この青年になった時に、大人になった時に、ある宣教師と出会います。そしてその宣教師がですね、このように、冬の中で、雪が降る、その駅前でしょうか、そのところでですね、一人のその宣教師が、周りの傷に大声で叫んでいた、その姿にこの信夫さんは心を動かされていきます。でですね、そのこの宣教師のですね、その時街頭で、まさにこれ信夫伝道というふうに言いますけれども、信夫伝道をされているこのですね、方の言葉が信夫の耳をですね、この開いたわけであります。人間というものは皆さん一体どんなものでありますか。まず人間とは自分を誰よりも可愛いと思うものであります。しかし皆さん、まことに自分が可愛いということはどんなことでありましょうか。そのことを諸君は知らないのであります。まことに自分が可愛いとは、己の醜さを憎むことであります。しかし我々は自分の醜さを認めたくないものであります。例えばつまぎ食いは卑しいとされておりましても、自分がつまんで食べる分には卑しいとは思わない。人の陰口を言うことは男らしくないことだと知りながらも、己の言う悪口は正義の力しくのところのように思うのであります。俗に泥棒にも三分の二ということわざがあるではありませんか。人のものを盗んでおきながら何の申し訳ところはありましょう。しかし泥棒には泥棒の言い分があるのであります。皆さん、しかし私はたった一人世にもバカな男を知っております。その男はイエス・キリストであります。イエスキリストは何一つ悪いことはなさらなかった。
生まれつきの名目を直し、生まれつきの足前を直し、そして人々に本当の愛を教えたのであります。本当の愛とはどんなものか皆さんお分かりですか？皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことであります。最も大事なものとは何でありますか？それは命ではありませんか？このイエス・キリストは自分の命を我々にくださったのであります。彼は決して罪を犯したまわなかった。人々は自分が悪いことをしながら自分は悪くはないというものでありますのに、何一つ悪いことをしなかったイエス・キリストはこの世のすべての罪を背負って十字架にかけられたのであります。彼は自分は悪くないと言って逃げることもできたはずであります。しかし彼はそれをしなかった。悪くない者が悪い者の罪を背負う、悪い者が悪くないと言って逃げる、ここにはっきりと神のこの姿と罪人の姿があるのであります。しかも皆さん、十字架につけられた時、イエス・キリストはその十字架の上で各祈りたまうためであります。十字架の上でイエス・キリストは己を十字架につけた者のために各祈ったのであります。父よ、彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればなり。父よ、彼らを許したまえ、そのなくすところを知らざればなり。私はこの神なる人イエス・キリストの愛を述べ伝えんとして東京からここにやってまいりました。10日間というものをここで叫びましたが、誰も耳を傾けませんでした。ああ、在天の父なる神よ、大いなる恵みを感謝いたします。今我が前に立てる子羊を主は見たまいました。主をこの子羊を捕らえたまえ、主をこの子羊を用いたまえ、我が唇のたわざるところを主を御自ら訓したまえ、その時御子イエスの名によってこの祈りを御前に捧げたまいまつる。アーメンとですね、この宣教師がその街頭で上着も着ずに涙を流しながら必死で訴え、でその時にですね、雪の玉が飛んでくるんですね。それを通して、この坊という人がハッとさせられる。何にも悪いことしていない、この人はそのイエス・キリストを語っているだけなのに、そのようなことをきっかけにですね、この人が、信夫という人は本当に一緒に用いられる素晴らしい人生を歩んでいくわけであります。まさにこの方がですね、この宣教師が語ったごとく、私たちのために最大の愛を持って、その死を持って私たちの罪を引き受けてください、私たちには祝福だけを残してくださったお方、そのお方が私たちと共に歩んでくださり、私たちを最後まで導いてくださる、そのお方は今日も私たちの人生におけるさまざまな破れ口で立って取りなし祈っておられるお方です。そして今日私たちは最後ですね、ペテロの手紙を開いて終わりましょう。第一の手紙433ページ新約聖書433ページ、ペテロの手紙第1、4章の7節から9節をご一緒に読みたいと思います。新約聖書を開きになる方は433ページ、ペテロの手紙第1、4章の7節から8節をご一緒に読みましょう。3、はい。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。アーメン。今日私たちはイエス・キリストこそがこの破れ口に立つものであることを御言葉を通して知りました。けれども私たちはそれで終わるのではありません。今日私たちは歴史の中で、また私たちの家庭の中で、職場の中で、この日本の中で、主と共に破れ口に立つものを探しておられるのであります。主と共に十字架において、その苦しみを負いながら、 様々な歴史で起こる、また家庭で起こる重荷と言われるもの、苦しみと思われるものを排除するのではなく、見放してしまうのではなく、それを一心に追いながら取りなすもの、皆さんのご家庭において、教会において、この地域において、日本において取りなすものは誰でしょうか。破れ口に立ち、主と共に祈るものは誰でしょうか。まさに今日の先ほどの塩刈峠に出てくるこの宣教師も一人、まさにその破れ口で主イエスと共に取りなし、祈り、福音を語るものでした。教会はそのために建てられております。国家のために、世界のために、また何より私たちの家庭家庭のために、愛する子供たちのために、孫たちのために、夫のために、妻のために、今皆さんの家庭で破れ口に立つ者は誰でしょうか。思慮深く振る舞い、身を慎んで祈る者は誰でしょうか。万物の終わりが迫っています。やがてこの歴史にも終わりが来ます。私たちの人生にも当然終わりが来ます。私たちの家族もしかりです。その時に私たちは今日の御言葉をしっかりと私たちの歩みの中心に置き、今破れ口に立っているお方を仰ぎ見ながら、私たち自身もまたこの十字架の主と共に見苦しみを負いながら、さまざまなこの起こる重荷を負いながら、共に取りなし、破れ口に立ち、祈るものでありたいと願います。その祈りを通して、私たちはですね、自分自身を見るときに、またこの教会の姿を見るときに、その取りなしの祈りが何になるか、家族のさまざまな問題を思うときに、私一人が、個人が祈ったことが何になるか、そのようにたびたび思う現実が私たちにはですね、起こってきます。けれどもイエス様は神の国の例えの中で、最後ここだけにして終わります。このようにおっしゃいました。神の国を何に例えようか、どのようなことで例えて示そうか、それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。アーメン。神の国というものを私たちが祈り、御国が統治していく、神様、圧倒的神様のご支配が教会に、日本に、世界に、平和なるお方が私たちの家庭に統治してくださる、その始まりとしては、からし種一粒のようなものである。もうからし種一粒のようなものです。この下辺もそうです。この教会もそうです。私たち一人一人皆そうです。けれども、それが地上のどんな種よりも見た目は小さく見える、何の力もないように見える。けれども、そここそが、そのからし種一粒のその種こそが成長して、やがて豊かにこの地に御国を広げていく、その力になるとイエス様は語っておられます。今日私たちもこの御言葉に励まされながら、それぞれの人生の破れ口の中で、家庭の中で、また教会の中で、日本の世界のために、私たちはまた国のためにですね、国を治めている者たちのために、私たちは心を尽くして取りなし、互いに愛し合いなさいです。愛は多くの罪を負うからです。ここに十字架があります。十字架の取りなしがここにあります。祈るとき、必ず私たちのうちに愛と許しが問われていきます。それを通して、私たちのその愛と許しをもって、主のために祈る取りなし、これが破れ口に立つ祈りです。この祈りをますます私たちが捧げるものとなりますように、そしてそれを通して、私たちの家庭に、皆さんのところにですね、日本に、世界に、主の素晴らしい平和が訪れますように、心よりお祈りいたします。一言お祈りいたします。本当に深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。この朝の礼拝に私たち一人一人をお招きくださり、この騒ぎ立つ世の中にあって、御言葉の真理を私たちに語ってくださったことを信じて、心より感謝いたします。主よ、どうぞ今破れ口に立つイエス様、あなたを仰がせてください。 私たちのどのような現実の中においても、主よ、あなたが変わらずに取り成してくださっていることを私たちに覚えさせてください。そしてどうぞ、いよいよ私たちがあなたと共に十字架の身元で破れ口に立ち祈るものとならせてくださいますようにお願いいたします。万物の終わりが迫っています。だから修行深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。愛は多くの罪を負うからです。主よ、どうぞ私たちにますます聖霊によってその愛を与えてください。命を捧げるほどに、御子を使わすほどに愛されたあなたの愛で私たちを満たしてください。今日も明日も父よ、彼らを許してくださいと、主よ、私たちもまた取り出し祈るものとならせてください。そのように私たちを導いてくださる主に心から感謝し、十字架を仰ぎにつつ、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。